日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年8月に放送した日本長寿企業の番外編、番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは1783年創業、227年の歴史を刻む日本橋の紙専門商社中商株式会社です。お話をお伺いしたのは9代目社長中村真一さん。今回のテーマは中商株式会社の歴史です。
日本長寿企業、
まずは御社の歴史を教えていただけますか。
創業が1783年、年号で言いますと天明の3年っていうことで、今年で227年目の創業になります。天明3年って言いますと浅間山の大噴火がありまして、天明の大飢饉という大変な時期に初代が店を起こしたというところが始まりになっております。
すごい時に始めてますね。
そうですね、今考えればそんな大変な時によく店を起こしたなと思うんですけれど、
はい、
タイミングだったんじゃないでしょうかね。
今もですね、御社日本橋の暴露町ですけども、この問屋街の様子っていうのは違うんでしょうね。
もともとこの辺はですね、江戸城に行く前の宿屋街になってたらしくてですね、東北の方からの方が多かったようなんですよ。東北の方が江戸に上京するという形でですね、来られて100軒以上の旅籠屋さんっていう、いわゆる宿屋さんが軒を連ねたと。で、馬をこの辺に止めてですね、江戸城に入っていったというような形の町だったもんですから、非常に活気はあったようです。
そこで紙を売っていたわけですか。
そうですね、初代がですね、新潟の柏崎の出身なんですが、実家でもお店をしてたようなんですけれど、三男ということでですね、継ぐのはまずいだろうということで家を飛び出しまして江戸に来たわけなんですが、そこで扇子で有名な伊庭扇さんって、こちらもっと古いお店なんですが、そちらで7年ぐらいですかね、修行をされて、でちょうどその当時神谷五郎兵衛っていう神谷さんがございまして、そのお店を居抜きで買わせていただいて紙の商売を始めたというふうに聞いております。
御社の創業当時の様子っていうのはどんな感じだったんですか。
多いのはやっぱりちり紙というんですかね、いろんな、昔はもう雑多ですから、着物のたもとに入れとくのもあれば、そのままトイレで使うような落とし紙というか、そういったいろんな形で使うちり紙が多分メインだったんではないかと思うんですけれど、それとプラスしてちょっと、私が聞いている範囲では久慈訴訟っていう、今でいう裁判が江戸城で行われてまして、その裁判のいわゆるその久慈に行くときにですね、一筆書いてもらうんだそうですね、提出書類みたいなのを。その紙をですね、当社の方でお売りさせていただいて、それを宿屋さんとかでこう書いてくれる代筆の人がいるそうなんで、書いてもらってお城に行ってその裁判を受けると。
へえ、面白いですね。
そういった用途があったようです。
じゃあ必ず裁判を受ける人は御社に立ち寄ってそういう紙を買わないと裁判が受けれなかったっていう。
そうです、当社だけではなかったとは思うんですが、当時そんなにはなかったでしょうから。でやっぱり紙というものが非常に貴重なものだったように聞いておりますので、それで結構飛ぶように売れてたという話は聞いております。
最初始めた時にはいわゆる従業員の方ってのはどれぐらいだったんですか。
そこまではですね、ちょっと私も聞いてないんで、何とも言えないんですけど、そんなには人数いなかったんじゃないのかなとは思うんですが、この辺では比較的大きなお店だったということですので、 まあ、そこそこの人数はいたのかなと、まあ、多分何十人っていう世界だと思うんですけれど、
それは今やですね、あの全国の卸業の中で、紙業界でいうと何位ぐらいなんでしたっけ、企業規模で。
あの紙の世界でもいろいろありますんでね、まあ、自分で何位っていうのはなかなか難しい話ではい、はい、あのまあ、いろんな見方もできるんですけど、卸という業種の中では、まあ、多分トップ10には入ってるんじゃないかなとは思います。
素晴らしい。でその227年の中でトップ10に入るまで順調にこう成長してきたんですかね、それとも結構やっぱアップダウンはあったんですか。
当然のことながらアップダウンはやっぱりございましたね。私自身も聞いた話ですからあれですけど、やっぱり今でこそ結構順調に回ってはおりますけど、決して順風満帆に流れてきたわけではないと思います。
その2世紀の中で最大のピンチっていうのはどんなことだったんですか。
やっぱり聞いてる中では一つが関東大震災、それからもう一つはやっぱり第二次世界大戦という形ですね。震災の時にはかなり社屋それから倉庫崩れましてですね、かなり燃えてしまったのもあるんですが、それよりもやっぱり私の祖父の頃からのお話ですと、やっぱり第二次世界大戦の時の方が戦争で全部なくなってますんで、いわゆるゼロからのスタートということでですね、一番そこがやっぱり苦労したようには聞いてます。
そこどうやって乗り切ったんですかね。
一つ言えるのはその紙っていう商品だったんで、非常にやっぱり需要がありましたんで、そういう部分では他の商売よりも早いペースでですね、商売がこう波に乗れたという部分があったんではないかというふうには言われてはおりますけれど、
まあ、必然的に需要は必ずありますもんね、はい、我々こう素人なんかで思うとオイルショックなんかが厳しかったんじゃないかなというふうに思うんですけど。
そうですね、オイルショックの時もやっぱりいろいろと大変だったんですが、比較的その辺はいろいろと親身にお付き合いさせていただいている仕入れ先の方々、お得意先に関してもですね、やっぱり無理なことをしなかったという部分で、どちらかというと我々オイルショックの時にはパニックになるんですが、ある程度その仕入れもなんとかできてましたし、これをまあいわゆるその暴利にっていうんですかね、売ることもせず今までの流れの中で商売をしてたんで、そういう意味ではピンチというよりは逆にその時の信用が今につながっているというところも結構ございますね。
日本長寿企業、
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は日本橋にあります紙の専門商社中小株式会社パート1をお届けしました。JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。